坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。10月になりました。引き続きソーシャルディスタンスに気をつけながら秋を満喫したいものですね。満喫したいといえばモータースポーツ、この番組でも一度3月にご紹介しました世界最高峰の二輪ロードレース MotoGP、 実は7月からレースが再開しているんです。今週は改めてこの MotoGP のレースの魅力、日本人選手をはじめ注目の選手などその見どころに迫っていきます。ゲストにお迎えしたのは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アリソンさんはもう海外の、もともとは、
はい、どちらも、カナダ出身です。
カナダの出身なんですね、はい、いつから日本にいらっしゃる。
高校の時に交換留学をしまして、
はい、それからずっと、
それから一度国に戻って、高校卒業してから日本の大学に入ってそのまま就職して、
よほど日本が気に入ったんですね。
そうですね、もう25年。
25年か、はい、へえ。だからあの日本テレビにお入りになったんでしょ、だからね最初。
そうですね、大学から就職活動をして日本テレビに入って、はい、最初は報道の記者。
報道記者でらしたんですって、はい、すごいね。
社会部と国際部を3年間記者をやってから、その後海外事業、はい、その後にスポーツ局に移動して今プロデューサーをやっています。
やっていらっしゃる、
はい。
わー、すごいな。もともと言葉のだってすごい才能があるっていうか。
いやいや、あのもともといろんな言葉を覚えるのが好き で、うん、でカナダも公用語フランス語と英語両方ですので、はい、まあ、英語フランス語、はい、そしてスペイン語。
そうそう、大学でスペイン語やってらした。
そうです、ね、
日本に来て大学でスペイン語って、ね、なんだよっていう。スペイン行けばいいのにみたいな、そういうことではなかったですね。
まあ、日本語はあの、はい、いれば覚えられるので、ちょっと他の言語もやってみたいなと思って。
そういうことが、はい、語学できる人はそういう感じなんだよね。もうなんか2つ以上の人はもう3つも4つも5つも変わらないって言いますよね、よくね。そんなアリスンさんですけども、MotoGP というのはどんなレースなのかって改めてご紹介いただけますか。
はい、MotoGP はオートバイのロードレースの世界選手権のシリーズですね。歴史は古くて1949年から。
そんなもう70年以上ってことですね。
そうですね、もう世界最高峰のバイクレースとして、うん、はい、世界中で人気があるレースですね、
はい、
で MotoGP といいましてもバイクの排気量別に、はい、とクラスに分かれているんですね。
あ、クラスがあるんですね、はい、で
レースはあの3つのクラスに分かれていて、はい、毎週のレースはあと3つのクラスで行われていて、
うん、そうか、同じところでやるんだけれどもそのクラスで順番に。
あ、そうです、
最後やっぱりあの MotoGP が
そうですね、
その
はい、
MotoGP で何 cc ぐらいですか。
1000cc です。
1000cc か。でその一つ前というか、
そう、 MotoGP のクラスの、はい、3つありまして、うん、一番軽いのは Moto3 のクラスで 250cc、
はい、
その真ん中のクラスが Moto2 のクラスで、はい、その上が MotoGP、
はい、
でそれが一番、まあ、世界最高峰の
1000cc なんですね。元通が765cc か、はい、
見るとあの、はい、すぐに分かるんですけど、バイクの大きさですとか、あ、
はい、
あのタイヤの大きさですとか、
はい、だって 250cc とかって普通にね、うん、行動走る排気量だったりしますもん ね、 で、はい、で707半とかって言われるやつに近いこの765だと、ね、結構大きい感じするけど、ね、それよりさらにってことですよね、元 GP は。
そうですね、
ね、だから音も違う。
音もあの全然違います。テレビでも音が全然違います。
素人が聞いても分かるっていう。
分かります。
ああ、そういう感じなんだな。なんかヨーロッパでは大変な人気なんですってね。
そうですね、ヨーロッパではもうサッカーと同じぐらい人気があると言われていて、うん、
はい、
2019年の決勝で最高観客数が10万人、は
い、10万人いっぺんに来ちゃうってことでしょ、
はい、1日で10万人ですね、
はい、テレビで放映なんかもヨーロッパではされてるわけですね。
そうですね、世界中で放送されていて、はい、ヨーロッパで非常に視聴率も高いですね。
そうですか。最も稼いでるライダーはどういう方なんですか、はい、
ヨーロッパで最も稼いでるライダーのロッシー選手っていうイタリアの選手なんですけど、チームとの契約金だけで推定11億って言われていて、うん、それに加えて 複数の、まあ、大型スポンサーのサングラスだったりとか、ね、飲料具だったりしますし、あとアパレルもやっていて、はい、その売り上げもあります。
自分のなんかいろいろやってらっしゃるんですよね、この方。
そうですね、あのアカデミーもやっていて、はい、若手のライダーを育ててます。
そういうこともやってらっしゃるんだ、はい、そうですか。まあ、7月からレースが再開されて、まあ、レースはヨーロッパだけなんですかね。
そうですね、本来であれば、うん、はい、アジアもアメリカ大陸も南米でもレースはあるんですけれども、はい、まあ、コロナの影響で今年はヨーロッパだけのレースになりました、
う
ん、
そうか、本当
に
日本もね、モテギであるはずだった
んですね。10月に毎年日本グランプリ
もちょっとやっぱり縮小というか、
そうですね、
はい。これまでは どういう感じ で進んできたんですかね。
これまで7月に再開されていて、はい、9戦までが終了してます、はい、で全15戦行われるんですけれども、はい、うん、次回は10月11日にとフランスのルマンで、はい、フランスグランプリが行われるんですね。で、まあ、残念ながら毎年10月にこの時期にモテギで日本グランプリが開催されるんですけど、うん、はい、残念ながら今年は中止になってしまってます。
これまでにモテギはもちろん取材に行かれてるし、
そうです、
ヨーロッパとかも行かれたりもしてるんですか。
ヨーロッパは今年行く予定だったんですけれども、ちょっと行けなくなってしまって、いつかは行きたいです。
そうですね、もう語学が堪能でいらっしゃるから、もういくらでもいろんな選手とね、話せますよね。
そうですね、まあ、選手はだいたい英語は皆さんできるんですけど、はい、うん、まあ、スペイン語で挨拶とか、はい、イタリア語で挨拶すると選手も喜ぶので、はい、そうですね、はい、ぜひ、はい、機会あれば選手の取材も続けたいですね、
はい、そして、日本人の選手も活躍してるんですね。
そうですね、今年は特に、はい、全クラスで日本人が出場していて、はい、全クラスで活躍してます。
あ、それは楽しみというか ね、 うね、日本人として、同じ日本人としてはちょっと見応えがある感じです、ね、そうですね、
表彰台も上ってますし、はい、全クラスで日本人も出場してますからね、
はい、さあ、そんな日本人選手の活躍も日テレジータスでは、MotoGP の前線全クラスが楽しめますので、そこで応援してみてください。改めて後半戦の見どころ、注目の選手など MotoGP の魅力に今週まだまだ迫っていきます。ゲストは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、7月からレースが再開したということなんですけれども、まあ、コロナの影響もいろいろねあるでしょ、やっぱり。
そうですね、はい、そもそもレースは3月から11月まで、
うん、ね、本来はね、
本来はやるんですけど、うん、3月は1戦だけ、うん、Moto2 と Moto3 クラスだけレースは
あって
開催されたんですけど、はい、その後ずっと延期や中止になって、はい、ようやく7月に再開しましたね、
はいはい、観客はどうしてるんですか。無観客、は
い、そうですね、7月の再開の時は全て無観客ということになってたんですけど、は
い
は
い、寂しいですよ ね、 そうですね、広いサーキットでね。
そうですね、あの、うん、映像で見ると、はい、ちょっとね、観客が誰もいないのでちょっと寂しいですし、実際のライダーも、はい、あの観客がいないのはちょっと寂しいと言ってました ね、
そうですよね。
ただ9月に入ってから、はい、うん、サンマリノのグランプリで、はい、イタリアで開催されたレースから、はい、観客は1万人だけ、はい、入れていたんですね。
本来というか、もともと10万人ぐらい入ったりするんでしょ、あれ1日で。
そうですね、イタリアのサーキットでは10万人入るところなんですけど、はい、まあ、ソーシャルディスタンスを取りながら、はい、あと場所もちょっと限定して、はい、まあ、1万人だけ入れて、もちろん入るとき検温が
もしたりとか、
もしたりとか、
はい、で選手とかその関係者なんかもこう徹底されてるんですかね。
そうですね、もう現場に入る人、うん、全員、選手も関係者メディアも全員 PCR 検査をしないといけなくて、はい、専用のアプリでその検査結果が入っているんですけれども、はい、入場の時にそれを見せないと入れないですし、うん、もちろんマスク消毒もしてますし、はい、そうですね、選手も基本はずっとマスクしていて、はい、レースとインタビューと記者会見以外の時はずっとマスクしてますね、は
い、
う
ん、なんかね、あれですってね、ヨーロッパのみでのレースっていう風になったので、同じサーキットで連続行われるっていうこともちょっと不思議な感じはしますけど、あ、珍しい感じになったみたいですね。
はい、そうですね、毎年、まあ、18戦から20戦はあるんですけれども、はい、全部違うところ、
ね、
全部違うところで、
ま
あ、世界中のサーキットで行われるんですけれども、はい、今年はヨーロッパのみで、はい、まあ、15戦行われるんですけれども、うんうん、初戦はカタールで、はい、ではあったんですけれども、うんうんうんうん、その後のレースは全てヨーロッパで、 同じサーキットで2週連続のレースっていうのがあるんですね。で今まではなかったんですけれども、
はいはい、昨年まではなかったけども、ね、2週連続せざるを得ないというか場所をね、
そうですね、そうするとまあレースにいろんな影響が出てきて、はい、1週目調子は悪かったけど、はい、まあ、自分の間違いから見習って2週目に優勝したりしますね、
うん、あ、なるほどなるほど、はい、2週連続やることでそういうこともあるってことですね。
そうですね、あとは選手によって得意なサーキットがあるので、は
い、だったりすると2回連続やったらラッキーみたいな感じ、
はい、そうですね、はい、
あ、そういうことか。アリスさんもその選手の取材をされていてどんな様子なんですか？
最近中上選手を取材リモートでさせていただいたんですけれども、はい、日本のエースで MotoGP クラスに参戦している中上選手なんですけれども、はい、やはりあの選手はホテルとレースの会場の行き来しかできないんですね。
そうか、
はい、
今までだったらちょっとね外で美味しいものでも食べようかとか、
そうですね、
レストラン行ったりとか、
今まではその、うん、ヨーロッパの、うん、はい、まあ、その土地の食べ物だったり、うん、その土地をちょっ
と
見ることはできたんですけども、はい、ね、PCR 検査も受けてますし、その受けた後も基本あの、うん、人と接触しないようにやはり
なってるので、
そうですね、その食事もあの外のレストランではなくて、はい、うん、ここに配られるものを選手たちはみんな食べてるんですけど、まあね、そうですね、サンドイッチですとか、
そういうちょっとね寂しい感じになりますよね。
ちょっと寂しい感じで
味気ない感じになりますよ ね、
そうですね。中上選手はあのレストランで綺麗なお皿で料理を食べたいなって言ってましたし、うん、あの記者会見でオーストラリアの選手も、はい、あの痩せてしまったって言ってたりしましたね。
アスリートなのにみたいな。さあそして、今年はですね、再開直後のレースで絶対王者であるマルク・マルケス選手が転倒して骨折をして、その後のレースは欠場をしていると。
あ、そうです、まあ、今はリハビリに専念をして、
そうでしたか、
まあ、あと2ヶ月ぐらいではないかということで、まあ、最終戦間に合うか間に合わないの か、ぐらいの感じなんですね。
そうですね、でも今年のポイントはないですから、今年はチャンピオンになることはもうほぼほぼ絶望的ですよね、
うん、もうあとは残りのレースが半分ぐらいですので、はい、あーねー、戻ってきて全優勝しても難しいですね。
難しいって感じですよね。
ただ今年はそのマルク・マルケスがいない中で、
はい、注目の選手
はいるんですね。注目の選手はたくさんいて、はい、で今年間あの MotoGP っていうのは各レースでポイントが与えられていて、はい、そのポイントで年間チャンピオンが決まるんですけれども、うんうん、はい、その年間チャンピオンのランキングは今大混戦なんですね。
へー、もうその、 あのマルク・マルケスが負傷しちゃって出ないってことで、うん、こうそれまでそこはこうマルケスがいるから上がれなかったみたいな人がうごめいているわけです、
ね、そうですね、もう誰がチャンピオンになってもおかしくないぐらいで、イタリアのドビツィオソ選手もそうですし、はい、うん、フランスのクアルタラロ選手、うん、スペインのビニャーレス選手、うん、そして日本の中上選手もランキング
も、うん、はい、そうですか、
狙い、そうチャンピオン狙える位置にはいますね。
大混戦、それはそれで非常に面白いですよね。
そうですね、今年は初優勝の選手も非常に多くてですね、はい、毎週誰が優勝するのかわからないで、これまでだったら、まあ、マルケスかなっていうことだったんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そういう意味ではもう見応えが
そうですね
ものすごくありますよね、はい、さあ次のレースでは誰が優勝するんでしょうか。次回の決勝は10月11日日曜日と、ル・マン・ブガッティサーキットで行われるフランスグランプリです。日テレジータスでは土曜日の予選から全戦全クラス生中継でお送りします。お見逃しなく。ゲストは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんでした。ありがとうございました。
Thank you very much。
さあやはりひいきの選手を見つけるとレースの楽しみ方がさらに広がってきたりするものだと思うんですが、アリソンさんが特に注目している選手はどの方でしょうか。
はい、私が注目しているのはフランスのファビオ・クアルタラロ選手ですね、はい、
ファビオ・クアルタラロ
覚えられなければファビオでも、
はい、あ、そっちでお願いします。そうですね、ファビオ、ファビオはどういう選手ですか。
はい、現在21歳で若手の選手なんですけれども、どうして注目しているかというと、もちろんあの力のある選手なんですけれども、はい、初めて自分が MotoGP の取材した時ですね、はい、2015年に
アリソンさんが、
はい、日本グランプリにあの通訳として行かせていただいたんですけれども、はい、その時に偶然あのレストランで、はい、 ファビオ・コアルタラール選手とそのチームの隣のテーブルだったんですね。
本当に、
まだ彼は16歳でその時怪我してレース出てないんですけど。
そうなんですか、はい、16歳
どの選手かその時も知らなかったんですけど、偶然そのコアルタラール選手とチームとテーブルが隣で、彼らが困っていたんですね、で、英語で、May I help you? って聞いたら、お会計がしたかったみたいで、店員さんを呼んで、この人たちお会計したいそうですよっていうのを手伝いしたんですね。でその後毎日朝の朝ごはんのビュッフェの時に、選手と、チームがありがとうって言って、毎日挨拶してくれたんですね。でそこから、自分で調べて、どの選手かなって調べたら、コアルタラール選手って言うんだっていうのを、そこからずっと気になっていて、注目してたんですけど、その後モト2に上がって、で去年からモト GP に上がって、今年初優勝してるんですね。
そうですか、なんか去年からモト GP 参戦して、
そうですね、去年のスペイングランプリで20歳と14日でポールポジションを獲得して、マルク・マルケスの記録更新したんですね。
そうな、絶対王者マルク・マルケスの記録を更新したと。
そうですね、そして今年は初戦で初優勝して、翌週も優勝して2連勝してますね。
すごいですね、
ちょっと嬉しかったです。
そうですよね、レストランの16歳のあの子が、じゃあ今年相当メキメキと。
そうですね、フランスグランプリが次地元ですので、
そうですね、これちょっと楽しみですよ ね、 そうですね。さあ他にも覚えておくべき選手は、
たくさんの選手いるんですけど、他にはイタリアの生きる伝説と呼ばれるバレンティーノ・ロッシー選手ですね。
ロッシー
現在なんと41歳ですね。
これ現役選手の中では最
そうです、
こう年齢ですよね。
そうです
多分ね、
41歳なんですけれども、今シーズンも表彰台に上ってるんですね。
すごい、
MotoGP の、バイクのライダーが小柄の人が多いんですけれども、ロッシー選手はもう181センチという、長身の選手 で、ライディングスタイルはとても美しいって言われていて、すごく評判で、それがみんな真似したいって言ってるライダーが多いですね。
ファンも多いんでしょうね。
そうですね、もう本当にファンが多くて、ロッシーのカラーが黄色なんですけれども、どこのグランプリ行っても黄色い旗ばっかりですね。
へ
え。日本グランプリの時はもう女性ファンも多くて、もうネイルが黄色だったり、
ロッシーファンねってすぐ分かるわけですね、洋服も。さあそしてこの間からも出てます、絶対王者ですね。
そうですね、スペインのマルク・マルケスという絶対王者がいるんですけども、本当にすごくて、昨シーズンは一戦以外全部表彰台、しかも1位か2位なんですね。ロッシー選手もすごいんですけれども、マルケス選手は去年本当に圧倒的なポイント差でチャンピオンを取ってるんですけど、
27歳
でまだ若いんですけど、
今シーズン7月に再開された時に最初の初戦で怪我をされたんですよね。
そうですね、初戦で腕の骨折をしてしまって、そこからずっと欠場してるんですけど、今リハビリに専念してるんですけれども、マルケス選手本当すごくて、再開してから1戦目で骨折してしまったんですね。そして本人はもう来週のレース出たいって言って手術受けて翌週のレースに出ようとしてたんですね。その時の海外の、SNS とかから、彼は人間じゃないですよ。
イケメンですしね。
イケメンです
ね、
はい、
私は好き。なんか弟さんがいらっしゃるんですね。
そうですね、今年から弟のアレックス・マルケス選手が、去年のモト2クラスの優勝者なんですけれども、
お兄さんは元 GP で、弟は元2で王者王者だったんですね。
王者王者だったんですけど、そのアレックス選手が元 GP に今年から上がって、
兄弟で
同じチームなんですね。元 GP で初めて、他の兄弟はいるんですけど、同じチームで参戦するのは初めてですね。
兄弟で同じチームなんだ。
そうです。
へー。さあそして日本人選手では、
日本人選手 MotoGP クラスには中上孝明選手28歳いるんですけれども、彼は千葉県出身で、4歳からポケバイ乗り始めて、ミニバイクだったりロードレースへと行ったんですけれども、2007年から Moto3 に参戦してます、そして MotoGP クラス今シーズンが3年目なんですけれども、1年目は20位、 年間のランキング20位 で2年目は13位
と、昨年は13位、ま
あ、そうですね、ちょっとずつ上がってき ている。さらに今年は非常に調子が良くて、うん、すごく期待されてますね、
は
い、まだあの年間チャンピオンシップも非常に大混戦なので、うん、ここから活躍しても狙える位置にはありますね、
うんうん、楽しみですね。今週末から始まるフランスグランプリですけれども、クアルタラロ選手の地元ということでアリソンさんももう応援はされるでしょうけども、でもこの中上選手のね活躍もすごく期待したいですね。 その走りっぷりをたっぷりテレビで楽しんでください。ゲストは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんでした。ありがとうございました。
Merci
beaucoup。 さて今年は新型コロナウイルスの影響で7月からレースが再開されましたが、残念ながらもう例年10月に行われる日本グランプリはこれは中止になってしまったんですね。アリソンさんは日本グランプリは何度か取材をされているんですよね。
そうですね、何度か取材と、はい、まあ、と通訳として現場に行かせていただいたんですけれども、はい、本当すごい盛り上がりで、まあ、観客も多くてですね、あの間近でバイクが目の前を通るのも本当にすごい音と、うん、もうすごい迫力なんですね、
う
ん、
もうスピードはもう半端ないでしょうし、ね、あっって言ったらもうさっても
いないみたいな、すごいスピードと迫力と、あとコーナリングで選手が、
はい、傾斜しますよね。
そうですね、はい、もうギリギリのところで、はい、うん、コーナリングしてバイクを操作しているので、うん、もう本当にすごい迫力で、まあ、音がですね、はい、みんな耳栓を、選手含めて耳栓をしないとちょっと音がもう大きくてなんですけども、本当ものすごいスピード感で、
はい、迫力もあって、
そうですね、今年がないのは残念です。
あ、ね、日本で見られないっていうのはね。さあ今日もですけれども、あの昨日はね中上選手のお話を伺ったんですけれども、日本人選手他にもたくさんいらっしゃいます。元2、元3、こちらにも注目の選手がいらっしゃるんですね。
そうですね、元2クラスも元3クラスも日本人選手が活躍していて、はい、元2クラスで長嶋哲太選手っているんですが、うん、はい、今年のカタールグランプリの初戦でいきなり優勝したんですね。
すごい。
そうですね、初優勝で、
はい、いきなりの初戦 で、
ね、いきなり初戦で、しかもあの真ん中の方からスタートして、
はい、あ、そうか、そう、ね、ポジションはそんなにいいところではなかったわけですよね。
最初からはもう、う
ん、なかったのに、
なかったのにそこからどんどんどんどん上がって、もうみんなあの番組をこう放送しながら、はい、優勝するんじゃないかっていうのをワクワクして見てましたね、はい、
そしたら本当に優勝しちゃったっていうことですね。
そうですね、すごい、その翌週も2位取っていて、はい、本当に調子のいい選手ですね、
はい、長嶋哲太選手ですね、覚えとこうね。さあ、そして他にも元3でも活躍してらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、元3は日本人選手なんと6人も参戦してるんですね。で、小倉愛選手という選手が、はい、うん、まあ、コンスタントに表彰台に上っているんですね、はい、19歳の選手なんですけれども、うんうんうん、もうほぼ全レースで表彰台に上っていて、はいはい、非常に調子もいいですし、はい、まあ、チャンピオンシップのポイントランキングも上位にいますね、
うん、
そして、うん、あの鈴木たつき選手という選手もいるんですが、はい、彼も今年優勝してますね。
ね
え、まあ、さらに他の選手も4人活躍していて、うん、まあ、若手で、まあ、非常に元3っても若手の選手が多くて、16歳の選手も、まあ、日本人はいないんですけれども、はいはい、まあ、世界中の選手も16歳から参戦してる選手もいます、
うん、そうか、元2元3のレースのそれぞれ見どころというとどういったところにありますかね。
まあ、元2なんですけれども、うん、あの長嶋選手があの初戦もそうだったんですけれども、そこまであの前の方からスタートすることは少ないんですね、うんうん、もう真ん中あたりからスタートして、はい、どんどんどんどん
あの追い上げていくんだ、
そうです、どんどんどんどん追い上げて一人ずつこう抜いていくところが面白くて、もう本当最後までわからないですね、
それはレース面白くしてくれますよね。
そうですね、あとは、ね、あとはロッシ選手、はい、あのイタリアのレジェンド選手の弟も実は参戦しているんですね、はい、
こちらもにはあの絶対王者のマルケス選手の弟さんもいらっしゃいますけど、ロッシ選手の弟さんも、
う
ん、
そうですね、ルカ・マリーニっていう選手ですね。そして元3なんですけれども、はい、大体複数台で上位争いしてるんですね、まあ、5台、6台、7台で 上位争いをしてレースが進んでいくんですけれども、はい、
レースの形として、
そうですね、
そのぶっちぎりとか縦に並ぶとかそういうんじゃないんですね、団子みたいになっちゃって、
そうですね、あのこう他のレースだと一人、は
い、うん、まあ、こうなんていうか、
そうですね、他のレース
割と分かりやすくこう、
そうですね、あのずっとリードしたり、うんうんうん、あの1台2台がずっと先頭だったりするんですけど、はい、まあ、先頭集団が多いんですね、はい、もう抜いたり抜かれたりして、本当最後のラップまで
わからないんだ、
誰が優勝するのか分からなくて、は
い、まあ、入った時も誰が優勝するか分からないぐらいの、
そうですね、
団子状態だったりするわけですね。
そうですね、小倉愛選手も実際、はい、まあ、ずっと10位とか、うん、そのレースの中で、まあ、10位とか9位とかでずっとレースが進んでたら、いきなりなんか気づいたら3位に上がってたり、その先頭集団に入って、
はい、
もう最後の1周で抜いて3位、抜いて2位取ってたりしますね。
面白いですね、まあ、そんな中アリソンさんが取材した中で気になる選手はいらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり日本のエースの中上選手ですね、うんうん、生活拠点はヨーロッパなんですけれども、はいはい、実はバイクも4歳から乗ってるんですけれども、うん、バイクの免許を取ったのが去年だそうです。
そうなんだ、
はい、
公道は走れなかったんですね。
走れなかったんです。
サーキットはいくらでも走で4歳から走ってるのに、はい、
そうです。
免許なくて乗れるのね。
免許なくても乗れますサーキットでは、はい、
あ、そういうことですか。
レースは、
うん、なのに去年ようやく、
そうですね、去年ようやくバイクの免許を取って走りたいと思ったら、はい、まあ、肩の手術もあって、うん、でそしてコロナもあってなかなか公道でまだ走れてない。
まだ走れてないと。
そうなんです。で、千葉出身なので、はい、あの房総半島を
走りたいと
ゆっくり走りたい普段はまあ300キロを超えたスピードのバイクを乗ってるんですけれども、まあ、ゆっくり走りたいとは言ってましたね。
面白いですね。そうか、ぜひぜひそれぞれのクラスで活躍する日本人選手にも注目していただきたいと思います。次回のフランスグランプリは11日日曜日が決勝、日テレジータスでは土曜日の予選から全戦全クラス生中継でお送りします。ゲストは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんでした。ありがとうございました。
Muchas gracias。
さて、いよいよあさって11日日曜日、ル・マン・ブガッティサーキットで行われるフランスグランプリですが、明日から予選が始まるんですね。
そうですね、
はい、これあの MotoGP クラスの場合は走行距離っていうのかな、どれぐらい走るんですかレースで。
レースはだいたい110キロから120キロを走るんですけど、はい、まあ、25周から28周が多いですけれども、うん、サーキットの長さによっ
よっても違いますもんね。
違うんですけれども、だいたい1レースはまあ40分強ですね、は
い、そうか、短いですよね。
短いですね。
ね、
はい、もう MotoGP クラスは実は最高時速が350キロを超えていて、
そんな出るの？
そうですね。新幹線より
も、新幹線だよね。
新幹線より早いです。
早いか。はい、すごい、そんな出ちゃうんですかね。
めちゃくちゃ早いですね。
はい、あんなコーナリングをするわけでしょ？
そうですね。コーナリングするときに、
まあ、まあ直線だろうけどね。
コーナリングするときにもう100キロに落としたり、ブレーキングして。また加速して、
なんか火花みたいな散ってますよね。
そうですね、
こうちょっと触れて、うん、擦れて、
はい、
ずー、そんな出るんですか。
選手たちにも怖くないのって聞いたら怖くないって言うんですね。
へー、 どんな視力してんだろうすごいですよね。
で、MotoGP クラスはそれぐらいの速度がいて、はい、Moto2 と Moto3 は
もう少し
、うん、あの速度が、はい、まあ、それでもすごい速度なんですけれども、
そうですよね、
普段はバイク乗ってない人から考えるとものすごい速度なんですけれども、
だから もうちょっとしたこう怪我でももう骨が折れちゃうっていうのはもう当たり前のようにあるんでしょうね、これ。
そうですね、うん、あのちょっとした転倒で怪我があるんですけど、うんうん、あのライダー、実はライダースーツの中にエアバッグが入ってるんですね、うん、
へー、ポーンって膨らむの？
そうです、スーツの中に膨らむんですね。
へ、全体が
全体
あの着ぐるみみたいなんの？
いや、バイク全体は膨らまないんですけど、はい、その中が
必要なところ、
そう、中が膨らんで、その、まあ、バイクからあの、まあ、飛んでしまって、
こう衝撃を受けたらパンと、
そう、パンとあのエアバッグがあるんです。それで怪我がだいぶ減った、はい、
減ったんですか、まあ、
それあの大怪我がだいぶ減ったようなんですね。
怪我もちろんするんだが、はい、だいぶこうそれで緩和された。
そうですね、放送見た限りで全くわからないですね。で、解説者にそれは聞いたんですね。
へえ、は
い、中にエアバッグが入っていて、それで怪我が まあ、緩和されるという、
へえ、そうだんだんそういうところもね進化しているっていうところがあるんでしょうね。そうですね、
選手もあの怪我が多いんですけれども、はい、うん、もうその復帰がとにかく早いんですね。もう骨折したままレースに出る選手も複数いますね、
はい、へーすごいな、はい、鍛え方が違うんですかね。
そうですね、まあ、ライダー自身はもう乗れると言って、
あ、はい、もう分かるんでしょうね、自分であこれぐらいの骨折だったら OK だなみたいな感じとかあるんでしょうね。
ま
あ、
専用のドクターもいるんですよ。そのバイク専用のドクターが必ず現場にいて必ずそこで見てもらって、翌日、まあ、金曜日のフリー走行で大転倒して骨折した選手、はい、欠場する人もいればレースに出る人もいますね。
わすごいな、あれなバンクっていうんですかね、傾斜、傾斜角、傾斜、
そうですね、う
ん、どれぐらい、どんな感じ、どれぐらいって言われても何度とか言われても
60度ぐらいも傾くんですね、
は
い、
へ、
まあ、地面から30度、あの地面スレスレで、うん、まあ、肘が、まあ、実は地面に当たってたり、膝が当たってたりしてますね、は
い、もう寝てるみたいな感じですもんね、写真とか 見ても
よくそれで転ばないなって、しかもすごものすごいスピードでやってるわけですから、はい、
そうですね、でまあ、各グランプリの順位でポイントが付与されて合計がその年間のチャンピオンを決めるということですね。
そうですね、そうですね、各レースで1位から15位までポイントが、はい、つくんですけれども、うんうん、そこでその獲得ポイントで年間チャンピオンが決まるんですけど、まあ、15位までポイントが与えられるわけですので、はいはい、とにかくレースを最後までやるっていうのことが一番大事なんですね。途中リタイアするとポイントがないんですけれども、はい、うんうん、調子が悪くても、うん、そうですね、ポイントは必ず取りに行くっていうことが大事なんですね。
それを重ねておけば、はい、また次にね上位に行った時にさらにっていう加算されていく
わけですね。
へ、
そしてあのバイクは、うん、あのホンダですとか、はい、ヤマハ、スズキの日本のメーカーもいますので、はい、まあ、そこも注目ですね。
うん、強いですよね、日本のメーカーは。
そうです ね。
さあ、改めてそのテレビ中継だからこその見どころっていうとどういったところでしょう。
はい、現場で見るともちろんすごく迫力はあるんですけれども、うん、もう一瞬でバイクが過ぎてしまうのでレースの展開っていうのがあまりわからないことが多いんですね。そしてテレビで見られるも本当たっぷりレースを見られていて、うん、もうサーキットに数々のカメラが置いてで、はい、いろんな角度でバイクが捉えたり、はい、あと選手のオンボードカメラって言っていて、はい、バイクの上にカメラもあるんですね。
あ、そうなんだ、車載カメラですね、
はい、車載カメラがあって、はい、もうそれでバイクがコーナリングの時、
あ、そういう映像も、
映像もすごく迫力があります。
もう日テレジータスは全クラス、
全クラスの予選から放送してます、
はい、中継をするということです。再放送とかもあるんですか。
再放送もありますし、はい、ハイライト番組で楽しむこともできます。
見ることもできる、はい、ということですね。
あとは過去のレースも放送してますので、
はい、
レジェンドのロッシ選手の優勝レースですとか、うん、はい、マルケス選手の圧倒的な走りもジータスで見られます。
なるほど、まずは今週末行われるフランスグランプリ、明日の予選から全戦全クラス生中継でお送りします。今回は誰がチャンピオンになるのか非常に楽しみです。ゲストは日テレジータスプロデューサーの橋場アリソンさんでした。1週間ありがとうございました。
グラッツミーレ。
坂上美希のエンタメゴーゴー、日本テレビがお届けする CS スポーツチャンネル日テレジータス。世界最高峰のバイクレース、時速350キロの超高速バトルが繰り広げられる MotoGP。 7月からレースも再開し、日テレジータスでは MotoGP クラス、Moto2 クラス、Moto3 クラスの全戦全クラスを予選から決勝まで徹底中継でお届けします。第10戦のフランスグランプリはいよいよ今週末スタート。予選は10日土曜日、決勝は11日日曜日に生中継します。日テレジータスの視聴やキャンペーンに関するお問い合わせは、日テレ CS カスタマーセンター0120-222-257、または日テレジータスで検索してください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。